の木下博之です。本日は中二階より登壇しております。中二階というのはちょうどその下を見下ろしやすいところです。まあその劇場とかホールとかでちょうどその舞台を見渡しやすいところです。まあ2階まで上がるとちょっと角度がついてしまうんですけど、ね、もう中二階ならばちょうどその見下ろすことができる。まあよくその中二階のようなところにはそのアーティストがお立ちになっていると、そのやっぱり観客よりも少し上にいるというか、それがまあいわゆる神々しい立ち位置っていうやつですね。まあなんていうのか、いわゆる神様っていうのは大体その中二階のあたりにおられる感じのイメージが大きいわけですよね。で、まあ、その、では、二階とは何かっていうと、これはまた人間の世界ですよね。これはまあ、次の世代の人間のいる場所。だからまあ、世代が一つ先に進むんですよね。そこからその、かっての時代のそのカリスマっていうのを見ると、なんだか面白おかしいというか、なんでこんな文化に面白おかしかったんだろうと思ってしまいますよね。それがまあ時代の推移なんですよね。まあそうやってこう、一歩ずつまあ人間と経験を積み重ねていくんですけどね。でまあその、距離、一つの世代の距離ですよね。世代の間隔だいたい80年としたら、だいたい80年経ってどれぐらいまあ人類の文化って変わるんでしょう。いうところですね。まあ不思議ですよね。ちょうどまあ人間の平均年齢ぐらいですね。80年。だいたいそれぐらいでまあ価値観が一新されるという。まあその世代の終わりにですね、やはりこの騒乱などが残念ながら起きることが多いことですね。で、そんな中でも、まあ教育者っていうのはまあ、次の世代の子供を育てるんですね。で、それは学校の公的に雇われている教師であっても、どんなファシスティックな国家であってもね、教員はやっぱりある程度距離を取るんですね、政治とは。それはだからやっぱりその目線がやっぱり違うわけです。子供の目線って明らかに現代の大人の目線と違うから。これからやっぱり生きていかねばならない年数も長い。だから当然の帰結としてやっぱり目線が変わるわけですね。で目線が違うので、まあ、当然その、また子供たちに美しい目を見せないといけないですね。その、例えば大東亜共栄圏になったとしても、その、あくまでこの日本人の親睦のために生きているというふうに子供に思われなかったと。ね、大東亜共栄圏において、我々がね、こう、アジアのいろんな人々をね、方々を繋いでいるんですよと、こう、インドネシアの方も、フィリピンの方も、中国の方も、こう、みんな仲良く日本文化で繋がるんですよ、みたいな、ね。そんな、こう、漫画が書かれてたりですね。まあね、やはり、こう、綺麗な側面を見せると、子供たちに教えることはできない。で、まあ、そんな中で、教員たちっていうのは、まあ、もがきますよね。この現実と理想のギャップがあったら、どうしようかなっていう。で、まあ、その現実と理想のギャップっていうのが、また芸術であったりとか。芸術って、やっぱり理想を描いてるわけ。で、その現実とのギャップが激しいほど、その芸術は輝いて見えるんですね。で、全く関係がなかったら、ね、興味ですけど、あくまでその現実との写し絵であって、その距離が激しいほど、その芸術は輝いている。で、その距離感がちょうど中二階ってところが、半分ぐらいです。半分ぐらい、まあ時代の半分かけるっていうところ。あるいはもう、次の時代を知っていて、ちょうど半分を取ったところにアーティストを配置することによって、売れるアーティストっていうのを演出することもできそうですね。まあ、例えば、その、戦後すぐのアーティストなどは、実は結構研究された その研究の結果生まれてきたアーティストがなかなかたくさんいるそうですね。それはやっぱ芸術っていうのは理想と現実のギャップですから、それをちょうど半分にしたとこ、あたりのところの人を立てることによって、まあ人気とやっぱ経済性をこう両立したよなって人をね、輩出することが可能であるっていうことは言えそうですね。で、まあ私自身のだから、こう、やっぱ芸術というものへの、この、やっぱ協賛のあり方っていうので、やっぱり反省点を挙げるとするならば、まあやはり私もやっぱり研究者になってよかったってところですね。どうしてもやっぱり次の時代との距離感を測るために、やっぱりそのアーティストに接近してしまっていたりとかあると思うんですけど、そのアーティストを本当にその心酔してですね、その地平を開くべくその支えるという、その本来のそのマネージメントというのがちょっと違う視点だったなと思います。そこまでやっぱりのめり込むことができなかったかなと思います。でですね、やっぱり中2階から、というのは、ちょうどその、やっぱりこう、民衆と見渡すことができる位置であって、まあ、こう、民衆から見て、やっぱりその、アーティストが神々しく見える位置であって、で、その、中2階を越えて、まあ、次のところまで行くとですね、その、いずれもが、こう、陳腐化して見えるわけですね。だから、わからないわけではないんです。ただ、どうせだったらなんでその次の平面まで行かないのね。そこはちょっとわからないっていう気持ちになることもあった。で、まあそうですね。現行の社会情勢を見ると、理想と現実のギャップがますます激しくなっているわけですね。こう美しいビルが建ち、より一層、電車は滑らかに走るようになったけれどもね、その、やっぱ地方の乗客率は悪いなんだとか、いろんな課題を抱えたっていうのは現実ですね。その、やっぱり理想と現実の間に落差があるんですよね、っていう。で、やっぱりこう、それが際立つほど、だから、地方を、だから、訪れるときはそれは美しく見える。けれども、その実際の地方の運営っていうのは、毎年も赤字を増してるというか、やっぱり苦労を増してるわけですよね。その理想的なその上辺っていうのを演じるためにコストがかかる。で、庶民の収入がやっぱりどんどん足りなくなっていくと、先細っていく一方で。けれども、もうそりゃ、地方都市はもうみんな美しい競争で、まあ、どんな都市も本当、夏祭りを花火を上げようと、頑張ってしのぎを削るようになっているわけですね。そしてまあ、どんどんとこう理想と現実のギャップは激しくなっていく。まあ、芸術としてはどんどん美しくなっていくんですよね。ただ、それ、実際の構造としてはだんだん無理がかかってきてる。で、その無理がかかりすぎたところから破裂していくわけです。とても残酷な話です。まあ、こんな時にですね、もう、私からの提案はもう次の2階まで上がってしまいましょうってですね。まあ、今1階だとしたら。やっぱり、こう、何かをやり抜いていって、ね、できたっていう、その経験を、この発足に伝えていくっていうことですね。もう、その立場になるっていうのはいいことです、一番。でも寂しいこともあるんですよね。その、それまで常識的にこうカリスマだと、神のようだって言われてたアーティストたちが陳腐化して見えることになりました。やっぱり何者かになるってことは、そういうことなので。そしてまあ、それまでの文化ですね。ずっと慣れ親しんでいた文化が過去のものなんですね、完全に。そうすると、やっぱり寂しいですよね。ただいい点はあるんですよ。やっぱり今まで分からなかった無地に満ちていたことがくっきり分かってくるようになるでしょうね、多分。それはやっぱり良かったなと、より良かったなと思って、寂しさを乗り越えていくことがね、できそうだなと思 まあ、いろいろありますよね。だから、文句取り系は何で違うとかね。その、世界は、こう、二項対立のようにして、どうして、こう、第三極は罪のあられてくるのか。あの、どうしてね、その、科学文明、再発達、の時代でね、あの、すごいもう、発達してる時代なので、どうして未だにこう、仏教など、あの、いわゆる宗教はね、悟りっていうのにまだ、理想的である、あるのかっていったようなことはありますよね。それはだから、こう、螺旋を巻いてるからね、この運命って螺旋を巻いていて、一つの平面でだから、一つの世界観ですね。それで完結するならば、もう科学原理主義で、全然完結しそうではあるんだけれども、常にこう人間って世代交代だと思っていて、常に新しい、こう、世代が生まれてきて、新しいエネルギーがね、やってくるんです。なので、それまでの社会構造だとどうしても、乱されなくなってくる。ただ、その科学的にこのかっちり社会構造を組んでしまうでしょ？現代社会はね。だから、で昔もそうだったですね。この国民国家的なかっちりした組織があったら、やっぱりその、なんだろう、時代の波に、なんていうか乗り切れないんですよね。平民的人間で組みがちですからね、組織はね。螺旋を巻いているんだけど、どうしても傾きの部分がよじれてくってしまって。それが残念ながら今起こっているような闘争なんでしょう。でもですね、やっぱりもう前に進んでいこうと思うほかないわけですね、やっぱり。子供たちにはやっぱりきちんとこうできうることをお伝えしたいものです。やっぱ、できないことをね、だから、信じ始めると、だから。で、だから、一昔前の、その文化ではできたのかもしれないですけど、例えばね、あの、電車でも、旧型の電車っていうのを再発注すると難しいですよね、作りの。だから、もう部品とか、あるし、考え方が変わっていてもよくわかんないとかってことですね。設計図ですらも曖昧になってるかもしれない。旧型になってしまうと、そうなります。だから、再生産することすら難しくなって。なので、まあ、少し微調整したものをせざるをないですね。10年後とかにもう一度作り直すしかないです。といったように、その万物を利点していくからですね。その時の合理性は10年後の合理性では多分ないという。だから科学といっても、やっぱりこの時代の流れに翻弄されていくわけです。やっぱりこう、運命は螺旋を巻いているんだっていうことが、あの、お分かりいただければなと思います。そんな中でちょうど中二階っていうのはちょうど半分行ったところですよね。ちょうど半分行った半分高くて、まあ、こう、ちょうどやり方とあり方でこう対峙しているようなところですね。で、そういう関係って最も芸術的に感じてる。これはだから異性の関係でもそうですよね。本当にその魅力的な人っていうのと、実際その、繋がれる人ってまた違ったりしますよね。どちらも大事なんですけどね。で、自覚さえあればどちらでも実現は可能なんですけど、ちょうどその、だからなんか2回の関係っていうものですね。で、人間はどうしてもね、過去の哀愁があったり、そういう芸術的な魅力っていうものを肯定せざるを得ないんです。人間だから自覚があればいいんですよね。その芸術的な魅力っていうのはそういう相当現実のギャップだと。中二階のような距離。ということを自覚ができれば、ね、対処していけると思う。まあ寂しいことですけどね、本当。例えば資格でもそうですよね。だから取れない間は憧れるけれども、取れてしまったらね、どんな難関資格でも実際取得が可能になってしまったら、それ現実になってしまって、理想と現実のギャップが埋まってしまう、ね、芸術ではなくなるわけですよ。でもね、あの受験っていうのはある意味芸術なんですよ。なんでかって言ったら、それ実現していなくてギャップがある以上現実なんです。だからカフカのものとかそうですね、現実なんです。 だから彼がね、どうしてそのまあおそらく資格試験だと思うんですけどね、それの門をどうしてくぐらなかったんですけど、だからその資格に対する憧れっていうのを見出しておきたかったんですね。受からなければそれは芸術で踏みとどまってくれるわけですよ。けれどもね、受かってしまったら実際自分の責任のもとになってきてですね、それでそのもとに働けなければならないと日常がやってくるんですよ。多少それが年収を押し上げてくれるかもしれないけど、日常の延長にはもう違いないわけですよ。取れてしまったら。でもね、取れない間の方がむしろ芸術なわけですよ。絶大なるギャップですよね。わからないわけですよ。わからないし、うまくできないと。まあ、それはもう憧れなんですよ。わかる。人間ってね、やっぱ憧れで自己愛を満たしてるところがあるんですね。やっぱりでもね、やっぱりそれ乗り越えてしまわないとダメです。なんとなく経験で、ね、お感じかと思うんですけど。で、これ次世代問題もそうなんです。で、まあ、やっぱり次の時代の子供たちっていうのはもう、やっぱり大人たちの失敗を見て育ってますから、もう次の段階行ってるわけですね、子供たち、お子さんの方がね。でも、お子さんたちっていうのは、その、前の、一昔前の時代の相性も知らないわけですよ。ご存知ではない。そもそもご存知ではないわけです。なので、まあ我々教員としてはですね、やっぱこれからっていうものしか知らない人たちに、方たちに、やっぱこれからのことを教えたらいないわけです。それはだから現代の政府がどうであれ、これからのことを教えたらいないし、それからね、日本なんだから日本だけのことを教えなさいってそういうわけにはいかないですよ。やっぱり、ただ日本だけに限らずどんな国でもですけどね。やっぱり国際的なやっぱり文化の中での我が国の文化っていう教え方なくて。でもやっぱりここで重要なのは、だから西側東側っていうのは多分伝統的な二項対立ですけどね。それに加えて第三極はあるでしょうねっていう。でその第三極っていうのは、まあ、インド、東南アジアって言われてるところだと私は思います。やっぱりこの悟りの文化ですね。いわゆるその科学的に、だから、一昔前であれば科学的に、阻却されてきた部分というかね。けれども、やっぱりこの時代の転機に再び脚光を浴びるというのは、再びやっぱり今、インドから東南アジアというところですね。イスラムそのものではないですよ。やっぱりそのやり方系あり方系ですね。やっぱり大陸はやっぱりやり方なんですね。やっぱりやり方で稼ぐあり方を共有する、ね。シーソーゲームのような。その大事の他に、だから、この悟りを執行する勢力があるよという。この勢力っていうのが、これからやっぱり牽引していくんだろうな。で、日本はだから、どうしてもその、一番大きな裂け目にいそうな感じがしますよね。だから、IT というのもそうですね。先進的と言われて、すごい収入を享受されていた頃もあったと思うんですけど、それはだからこの時代の変わり目に、我々の生活空間が張り裂けそうですよね。で、それをだからその縁をつなぎ止めるという役割で IT って動いていたんですね、実はね。だから今までの平面をその保守するために、この地理的に離れた路線をつないでいられるっていうね。それがいわゆる IT だった。だから IT によってつながれてる間は、勝手の、文明圏をそのまま存続することができたっていうところなんですけど、ただ、とうとうですね、やっぱりそこに、やっぱりこう、カースト的な規律が入ってくるんでしょうね。でまあ、カーストっていうと、だから、こう、4段階だって、身分制度だっていうような言い方だと思われるんですけどね。まあ、やっぱ上の方のカーストの方っていうのはやっぱ牽引していくわけですよ。時代の牽引をしていくわけですね。次はこうなっていくっていうことが言えるんです。まあ予言とも言うんですけど、予見ですかね。なので、このカーストの階層っていうのはこう時代区分とも言えそうなわけですよ。 まあ、次の時代を牽引していくと、少し、中二階からついていくかと。そして、まあ、もう一歩後ろ手堅く支えてくれる方だと。言ったような感じで。ただ、やっぱり、どうしても、やっぱり進歩の段階っていうものがあってですね。まあ、後ろに行けば行くほど、より一層行きづらくはなる。でそれはやっぱ綺麗事なんですよ。だから、下の階層であったとしても、十分楽しいはずだというのは、そうであってほしいという、まあ、建前論があって、どうしても、それ、あらゆる意味で厳しくなっていくんですね。やっぱり統計的にはそうですね。なので、やっぱり教育者としては、まあ、できるだけ、やっぱり、こう、踏みとどまってほしいなっていうところなんですね。これが踏みとどまりきれないと、だから、こう、やっぱり、飲酒の中に、取り残されていくと、結局、やっぱり時代の最末期っていうところは、まあ、最末法って言うんですけど、ここでは、どうしても騒乱が大きい。やっぱり騒乱に巻き込まれてしまいがちだけど。勉強しないといけないっていうのは、そこなんですね。だから、もちろん生きづらくもなるし、最悪危険なども増していくってことですね。やりたいことができないという状態っていうのは本当に大変だと。で、ここでだから、社会に焼き出す人を生み出すのが教育だってね、一見素晴らしそうなんです。だけど、ターゲットどこですかってところが問題なんですよ。ターゲットが、だから、一昔前の民主的な社会っていうのに役立つ人っていうことだったら、我々教育者って賛同しきれないところがあるんですよ。なぜかっていうと、危険だからですよね。やっぱり危険なんですよ。やっぱり、なので、引き上げてあげないといけないんですよ。我々教育としては。確かに昔懐かしい日本というところにこう落ち着かせてあげたい気持ちもあるんだけれども、それはもう危険な場所なんですよ、ね。なので、やっぱり我々教員としては伝統、もっと長い目の伝統を教えてですね、その中で見えてくる、まあ、次の着地点っていうのを教えてあげないといけないんですよ。つまりまあ、現代こう世界は揉めているけれどもね、やっぱり生産性を教えてあげるということですね。元来もっと生産的な楽しい生き方があるってことを教えてあげて、で、そっとやっぱり次の平面にこう落とし込んであげないといけないっていう。連れて行ってあげないといけないんです。だからそれがやっぱり即座に役立つ人が排出しろっていうのはちょっと違うところ。だからもう、現役の人たちにとってはもう本当戦争に勝ちさえすれば、それがいい大人なのかもしれないです。けれどもまあ、そういう結論には同意はできないってことですね。まあだから教員というのはやっぱり伝統的な考え方がこれじゃないんだ。今現代がそうだって言って、今現代そこは戦場だからって言ってる。そこで活躍できる子供にしてあげれればいいのかって、そんなわけはないわけです。当然、それが終わった後の平和の社会を少し育成せねばならないわけです。だから、すごくさりえないね、現場ですぐ活躍できる、実学的な人間を生み出しちゃうする。一見もっともらしいんですよね。そしたらすぐ稼げるし、豊かな生活が待っていそうじゃないか。いや、そりゃそうなんですけど。でも、やっぱり社会って世代交代があるから、一歩手前の社会に落とし込んであげると、やっぱり不幸が待ってる気がしないじゃない。ところがあるんです。もうそれぐらいだったら本当なんかこう、ボイラー技師とかね、本当職業訓練でもした方がいいのじゃないかと。職業訓練は職業訓練でね、きちんと歴史を教えてくれますからね、ボイラーの歴史とか。クレーンの歴史とか。まだいいと思いますよ、その方が。そしてまあ、社会に対してね、まあ、資格という、何らかの軸を持って向き合うことができますよね。 結構自立の一歩ではないかな。だから、それほどの高度な資格を取ったとしてもね、その、平均年収ぐらいしかないんじゃないかっていう。とも、もっともなんですけれども、でも、やっぱり、まあ一応職業団体ですね。やっぱりその国家との立ち位置を知っていますし。それはだから、国家試験に受かるってことは全然国家服従とは違うんですよね。むしろだから対等な向き合い方を身につけるっていうところがなんですよ。だから全然その、なんか大手企業も受からないし、なんか、いい会社見つからないなっていうときは、本当そういう、まあ、伝統的な、まあ、資格をとっても、そういう、専門家に飛び込んでいく。でも、全然ありだと。やっぱり、きちんとした系統だった、技能だったら、やっぱ、技能団体があるし、そこで経験を積んだら発表とかできるんですね。全然自分の中に積み上がってくる。非常に安定した家庭を営まれている人が多いですね。やっぱり数字だけでは見えてこない安定感がありますね。だからやっぱ大衆を愛するってことはとても大事なんですけど、ただ本当大衆が間違うことってあるんですよね、やっぱり。特にだからこう、層が一枚めくれるときに起きやすいですね、その時は。大半の人がやっぱり取り残されてしまうときってやっぱりちょっとやばいですね。でもね、結構孤独感じないんですよね、だから。何らかのことを やってるときって結構孤独感じないっていうのはだから、確実に何かができていると成果が上がってくるからですよ。そういう家を建ったりなんかします。その書類を書いていた書類がまとまってきたりしますね。それからこう、教育とか授業だったらだんだんとつも生徒さんが納得してくれるようになってくるっていうね、そういうなんか手応えがあるもんです。だからそれがだから俗世間の常識とちょっとより一歩先を進んでいてね、大衆の同意をね、直ちに得られない状況によってもさほど孤独を感じることはないっていうのがある。だから、本当歴史を振り返ってみたらいいと思いますよ。まあ、歴史を振り返ってみてね、その、混乱の中生き抜けた方っていうのは、どういう方だと。本当だから、その、大衆と共に苦楽を共にしなかったって罪悪感もわからなくはないんですけど。ただ、やっぱり一定の努力をすることってね、その、階段を登っていった。その人が、やっぱり次の時代を、やっぱり、気づきましたね。で、まあ我々教員としてはやっぱりその次の時代を築いてくれる方々が欲しいわけですよ。もうそれが欲しいなという気持ちになってる。で、やっぱり歴史を学んでいるとやっぱりその、なんだろう、螺旋階段が見えてくるかもしれない。なので、もう一緒にだから、こう歩んでいけたらいいですね。そういう、なんかお誘いをしたいなと思っております。もう次の回に上がっていこうかなと、みんなで上がっていこうかなと思ってくれる方だったら、ぜひね、一緒に行こうかなと思っております。人間ね、その、生きながらえることって、とても大変なことですけど、とてもやっぱり、やりがいがある。やっぱ感動もひとしおですよね。その文化のページが一枚めくれるっていうところにやっぱり居合わせるっていうのは本当にね、なかなか感動的なものですから。ぜひね、皆さんとかもね、味わっていけたらいいなと思って。ありがとうございます。共に歩んで参りましょう。また来週もお会いしましょう。ごきげんよう。